足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、言うてももうね、11月最後の放送ですよ。
もうね、早いね。なんやかんや言うて。
ね、う
ん、
もうだから、まあだからこの次の放送も12月ですからね。年末。
そうですよ。
師走ですよ、もう。セールの時期ですね。
もう誰かさんの大好きな。
アマゾンセール。はい。
アマゾンもう、ポチポチするシーズンが来ましたね。
これね、前までね、サイバーマンデーっていうのと、ブラックフライデーっていうのが、はいはい、まあ、ちょっと近い感覚であったんですよね。
うん。
今回もサイバーマンデーとかなくなって、
はい。
なんか、ブラックフライデー一本化するみたいな感じらしくて。
おー。はい。
それが26日の金曜日の朝9時から始まるんですけど、だから期間もちょっと伸び、一週間ぐらいになってるみたいなんですね。はい。
うんうんうん。
まあだから、こう、6月に大体プライムデーじゃないですか。
はい。
で、12月前に、こう、多分ブラックフライデー。まあ言うたら日本のね、ボーナス時期を狙ってるみたいなもんなんでしょうね。
うん、ああ、もう完全にそりゃそうでしょ
う。もう完全にボーナスセールみたいなもんですよ。名前ちゃうだけで。
うん。うん、
まあどちらかといえばプライムデーの方がちょっと割引率高いかなっていうぐらいの違いじゃないですかね。
さすがやね。セールス評論家としては。
とにかくとにかくアマゾンでね、もうね、アマゾンで買っとくとね、いいんですよ、後で。
いやいや
購入履歴。
もう、それ延々話してたら、これ30分いきそうなんで、はい、もうせっかくニュース集めたんで、ニュース言ってください。はい。
いつもと逆パターンです。失礼しました。じゃあちょっとこの続きは後半でね、エンディングでまた話したいと思います。
また話すんかい。
では参ります。今週のニュースは8件です。楽天グループは、楽天市場の出店店舗向けに、ライブ動画を通じて、商品紹介や販売ができる機能、楽天市場ショッピングチャンネルの本格提供を始めました。最大90分間のライブ動画を配信でき、視聴者からリアルタイムに質問やコメントを受け付けたり、視聴者限定特典を提供することも可能だそうです。
はい、ライブコマースですよね。もうリアルタイムに動画とかを配信して、で、そこで、こう、商品を紹介してですね。で、そこで、その期間に申し込んだ人は、なんか特典つけたりとか、割引があったりとか、まあ、そういうなのをね、こうやるっていうんで、まあ、これ結構リアルタイムで、販売するっていうので、もうめちゃくちゃね、広がってきてると。で、まあ、今までだとね、テレビショッピングっていうのがそういうパターンだったんですけども、ただテレビショッピングはね、そのテレビショッピングのチャンネルとかそれを見るっていうのがあればなんですけど、なかなかそれを告知するのが難しかったりとか、どうやってこう知らせるかっていうところがあったんですけれども、ネットができたことで SNS を使ってね、こういついつこんなんやりますっていうのをやると、それをまず拡散しといて、そこで人をいっぱい集めて、そこで販売する。で、まあ、テレビ局みたいにね、こう、時間制限だとか、いろんな、こう、めんどくさいって言ったらあれですけど、いろいろ、その、コストから考えたらね、ライブコマースでネットでやるなんて、めちゃくちゃコスト安上がりなんで、まあ、これからね、ほんとこっちにものすごい勢いで、いろんな店舗も、いろんなサービスとか、もうものすごい数で流れ込んでくるんじゃないかなと。で、そうすると、それをいかに告知するかとかね、そこの今度競争になってきて、まあ、本当そのネットでの集客っていうのをどうやるか、そこでものすごい差がね、今後ますますついてくるかなと思います。
NTT は AI を活用してユーザーの魅力的な個性を見つけ出すアプリケーション、モテセンスを開発しました。話し方や表情、仕草、話の内容などから AI がユーザーの最も魅力的な点をモテ因子として分析し表示します。カメラに向かって挨拶や自己紹介をして、その口調や仕草、まばたきなどを分析するそうです。
はい。まあ、面白いことを考え出したなという感じなんですけど、今までね、その、いろんなところで、なんかモテるためとか、人を引きつけるための講座みたいなのとか、話し方講座とか、服装のね、どういう服装にすればいいかとか、いろいろそういうなのってあったと思うんですけど、今回はその動きとかね、その人の瞬きだとか、その間合いとか、仕草、いろんなその声のトーンだとか、いろんなことをその AI を使って分析していくということで、で、それでその人のモテ因子っていう、その、どういうところが好感度が高くなって、どういうところを改善すればいいか、みたいなのを分析していくっていう、いやーもうね、こんなのまでもう AI が分析するようになってきて、ますますね、さらにそこにプラス、まあ、主にそのバーチャルで自分のアバターとか作り込んで、それにこう、もっとモテるように話をさせるとか、そんなことができるようになって、もうなんかね、人間を機械の方がよく知ってるというか、機械の方が人間の引き付け方を分かってるみたいな、そんな時代にね、もう入ってくるんじゃないかなと。ちょっとな、なんかいいのかどうなのか分かんないですけど、まあまあ、そういうね、技術が使われていくということは知っておいておくと方がいいかなと思います。
電気通信大学野島研究室は、喉の皮膚を引っ張る方法で食べ物を飲み込んだ感覚を再現する装置を開発しました。何も食べていないにもかかわらず、飲み込んだ感覚だけを体感できるそうです。皮膚を動かす速度を変えることで、飲み込むものの粘り気や大きさなどが変化をするそうです。
これね、なんか、どんどん面白いことができるようになってきたなというか、まあ、人間の脳がね、どれだけこういろんなことでこう錯覚を起こすのかっていうことなんですけど、この飲み込んだ時の感覚を再現するっていうね、喉の皮膚のところにこうね、機械というか、まあ、アーム、その振動するというか、そういうものを貼り付けて、で、こう、ちょっとくってこう、引っ張ったりとか、横に動かしたりとかすると、こう、飲み込んだ時の感覚っていうのがね、錯覚で、こう、再現できてしまうということ。実際には何も食べてないんだけど、なんかこう、ごくっと飲み込んだ感じが再現できて、で、それのタイミングをこう、ずらすと、硬いものを飲み込んだ感じとかで、粘り気のあるものを飲み込んだ感じとかね、そういうのがこう、わかるっていうんですけど、まあ、ほんとますますね、なんていうのか、仮想世界というかね、バーチャルリアリティとか、こういうものがどんどん組み合わさっていくと、もうほんとね、いろんな意味で人間の脳って簡単に騙されるんじゃないのかなと。なんかますますね、ちょっと面白いというか、半分怖いような、そんな技術がどんどん広がってるなと思います。
不動産仲介を手掛けるライフルは、バーチャル空間内に再現したリアル都市を飛び回りながら、気になった建物を内見できるアンドロイドアプリ、空飛ぶホームズくんをデジタルコンテンツエキスポ2021で展示しました。3D の街を自在に飛び回りながら、見つけた物件のバーチャル内見ができるアプリになっています。
不動産、まあ、賃貸とかね、やって、ライフルですね、ホームズくんとかっていうので、コマーシャルとかいろいろやってますけれども、で、それをですね、リアルの都市、街の、その上空みたいな、まあ、再現したものをこう飛びながら、その気になる物件があればそこにこう行って、その部屋の間取りを 3D で見れるということなんで、まあ、ほんとその、引っ越し先とか探すときにね、その街の風景とか、地図で見ててもやっぱりなかなかよくわからない かったりとか、その、しますよね。それが、その、再現された空間の中で、都市の上空から見て、まあ、公園が近くにあるとか、駅が近いとか、そういったいろんなことが、こう、見ながら、こう、できるっていうのは、その、単に部屋の中だけじゃなくて、周囲の環境ってね、非常にやっぱり気になるところなんで、そういうものが、バーチャル空間上で再現されていると、もっとその、わかりやすい、引っ越してからとか、実際その、現地でね、見学してから、あれこんなんだったっけとかいうのとか、現地見学しても通った道しかわからないんで、その一本隣にね、実は、工場があったとか、あるいはその大きい団地があったとかね、駐車場があるとか、いろんなことがこう見えなかったりするのが、こういうものを使えばわかりやすいので、まあおそらくね、これうまくいくと、こういうなので見るっていうのが当たり前にだんだんね、なってくるんじゃないかなと。よりその、リアリティを持ってその周りの環境とかそういうものが分かるような仕組みサービス、ますます、まあ、不動産とかだけじゃなくてね、いろんなものにこういうものできてくるんじゃないかなと思います。
インスタグラムはモバイル版インスタグラムアプリで、アメリカのユーザー向けにスマホを振ると問題報告の画面が表示され、トラブルのレポートを送ることができるようになりました。
これについては後半にしたいと思います。
スターバックスはレジなしカフェ店舗、スターバックスピックアップ with Amazon Go の1号店をニューヨークにオープンしたと発表しました。Amazon の技術を採用することで、アプリで事前注文するドリンクと一緒に店内で食べるサンドイッチやスイーツを自由にピックアップし、オンラインで決済できるようにしました。
Amazon Go はね、本当全く決済はされてるんですけど、その財布を出すこともなく、そのスマホでピッてやることもなくみたいな、でかつそのお店の人になんか商品を見せるとかなくですね、店入ってそのまま、入るときにゲートみたいなところで専用のアプリを立ち上げて QR コードを読ますっていうのをやるんですけど、その後は店の中にある商品を勝手に持ってって、それでもう出るときに自動生産されているという形ですよね。で、その仕組みをいろんなところに導入するっていうのは Amazon は前に発表してたんですけど、いよいよそれがですね、スターバックスでも始まるということで、まあね、いろんなものがどんどんこうキャッシュレスからさらにもう一歩進んで、もう本当そのレジなしになるというね、そもそもレジがなくなっていくっていう状況になってきて、それが今後当たり前になってきた時にですね、消費行動ってもう激変すると思うんですよ。まあそこら辺のことをね、いかにこう捉えるか、それによって大きくいろんなことが変化するんじゃないかなと思います。
映画会社のミラマックスは、クエンティン・タランティーノ監督が許可を得ずに1994年公開作品パルプ・フィクションに関連する資産を NFT 化して競売にかけようとしているとして、ロサンゼルス連邦地裁に提訴しました。ミラマックスによると、監督は一部を公開する権利を持っているが NFT 化の権利はないとしており、逆に監督側は NFT 化する権利は持っていると弁護士を通じて発表をしています。
NFT の、まあ、話ではあるんですけど、この NFT を使って権利、あるいはその所有、まあ、基本的には所有権なんですけど、デジタル化されたものの所有権を販売するっていうのが NFT の基本なんですが、まあ、その時にですね、NFT にする、デジタル化するというところで、本当その権利は一体誰にあるのかっていうのがね、結構こうこれからいろんなもので揉めそうな気がするんですね。まあその一人で全部作ったっていうものであれば、その人の著作権が全部その人にあるので、まあ別にそれをね、自分でデジタル化する、それをまた NFT 化して販売するっていうのは全然何の問題もないんですけど、まあ今回のようにその映画を作ったりすると一人で作るっていうのはありえないですよね。だからいろんな人の権利関係がいろいろ絡んでいたりする中で、 じゃあその監督の権利っていうのは一体どこまで及ぶのかとか、でまたその契約書とかいろいろあっても、その中に、確かにね NFT なんて最近出てきたことなので、 NFT 化するなんていうことがその中には書かれてはいないわけですね。当たり前のことですけれども、じゃあそれは一体どこの項目に含まれるのか、まあこれからねいろんなところでこういうその議論というか、まあ裁判みたいなこととか行われてきますし、またそれが起きていろんな法整備とかが追いついて NFT がもっと一般的にね使われるものになっていくのかなと思います。
パスワード管理ツールを提供するセキュリティ企業ノードセキュリティは2021年で最も使われたパスワードのランキングを発表しました。その結果、世界50カ国での1位は123456であり、日本での1位はパスワードであることが分かりました。また、日本でのみラインクインしたものには、桜、高広、猫猫などがあったそうです。
はい、まあね、パスワードってこうどうしようかって、そのね、推測しにくい、ランダムなアルファベットとか数字との組み合わせがいいとは言われるんですけど、まあそれを覚えておかないといけないし、中に書いておくって言っても書き間違いのないようなやっぱり言葉に従うのはねもう仕方ないんですけども、まあその中でね、まあ123456とかっていうのはもう数字の並びっていうのはもうね世界的どこでもね使われてる。あとテストとかねそのそういうのもすごい多いです。パスワードも本当にねめちゃくちゃ多いパスワードですね。とりあえずっていうのでつけるんですけど、それがとりあえずがそのままずっと使ってるとかっていうのがあるということで、まあねこういうものが出回るというか、その多いパスワードとしても知られてるので、そうなるとですね、こういうものに出てきそうな誰もがこう使いそうな単語とか言葉の並びとかそういうものっていうのはもうそういうハッキングするときの辞書の中に登録されてるんですね。なので簡単に破られてしまうという、その何回かこうアクセスすればもう100回とかやればね、その中に入ってたらサクっていかれてしまうので、本当そのパスワードってこう変えていかないといけない、その安全なものね、分かりにくいものにしなきゃいけないっていうのは当然なんですけども、しかしもうね前からこの番組でも何度も言ってますけど、人がパスワードをわざわざ入れなきゃいけないっていう状況を変えていかないと、もうそろそろね、ほんと限界に来てると思いますし、いろんな技術はね、どんどん進歩してるので、もういい加減 ID パスワードを覚えるなんてもんじゃなく、その機械の方が人をですね、認識するっていうのをもっとね、進めていかないといけない。まあ私はね、そういうふうに思いますけど、まあなかなかね、それをこう、気持ち悪いっていう人もいるので、ただまあこのパスワード、ほんとこの年末年始またいろんなことが起きると思うので、一度また見直してみてはいかがでしょうか。
以上今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん、
はい、
かごやさんがですね、
はいはい、
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。
はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージョンインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとは よくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
そういうのやると。で、その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへんや、買えへんや、みたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐや屋さんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか、で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか、そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐや屋さんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。最後のニュース、パスワードね。
はいはい。
日本で一番、ちょっと読みながら笑ってしまったんですけど、なんで高広なんですか。猫猫と桜はまあ分からんでもないですけど、
高広って
太郎とかね、なんかその、うん、一般的
花子とかね、
うん
うんうん、
一般的な名前分かります。高広って、しかも Google で検索したエグザイルの高広さんがまあ1位にいくぐらいで、そんなにね、なんていうんですか、いやまあ有名な方ですけどね、それやったらもっといろいろあるやろみたいな。
うん。あれちゃうんすか？エグザイルのファンがめっちゃ多いんちゃうんすか？よくわからんけど。
エグザイルのファンはもうみんなパスワードを高広にしようみたいな、そういうあれがあるかもしれないですね。
そう、ようわからんけど、そういう
なんか。ファンの忠誠心みたいなのを測るのに、ライブで高広が、パスワード変えたかーはーみたいな、なんか。すみません。そういうしょうもないことを想像してて、なんかニュース読みながらちょっと笑って
しまう。笑えるよね。
いや、で、そのね、うん、その、うん、まあ、サイト飛んでいったらいろいろ見れるんですけど、まあ、いろいろありますね。
面白いよね。
人の名前も多いし、うん。猫猫じゃない、黒猫とかね。はい。ニコニコとかもありましたわ。
うん。
山本とかね。まあ、ね、うん。
誰やねん、まあ、
そういう、でも大体最近ってもうこう、パスワードは英語と数字と大文字、小文字もあれして、記号も入れなさい的なのが多いじゃないですか。
うん、
まあ、それでもやっぱりこんだけいらっしゃるんですね。単純なパスワードしてる。
ね、
まあ、僕もどうでもいいサイトはもう1234567ですね。あ、言ってもうた。
言ってもうたらあかんがん。みんなでもそんなもんよ。
ね、
もう大体。
でもそういうのがピックアップされてるのかもしれないし、やっぱり銀行口座とかね。
さすがに、ね、
うん、そう、オンラインショッピングでクレジットカード登録してるサイトのパスワードはそんなにしないでしょうね。と信じてるんですけど、まあどうなんでしょうかね。まあ、皆さんも ね、はい、お気をつけくださいと。
はい。
ただ、高広だけは下船。
ゲセンって。
いやいや、それともう一個ちょっと気になるニュースがあったんですよ。
はいはい。
スタバのレジなしカフェ。
ああ、はいはいはい。
アマゾン GO ね。まあ、これニューヨークの話じゃないですか。
うん、うん、そうですそうです
が、ね、うんうん。そうなったっていうのはあるんです。だからアマゾン GO 自体もう何年も5年ぐらい前からよくね、これからできるような話、
はいはいはい、
日本とかではできてるんですかね。うん、
うん、日本はですね、結構、アマゾンそのものはこう入ってきてないんですけど、アマゾン GO は入ってきてないんですけど、似たようなやつで、そのレジなしでやるっていうのは、まあ、実証実験レベルが結構もう2年ぐらい前からかな、かなり始まって、
はい、
で、さらには最近だとですね、郵便局の中に、ファミマのちっちゃいのを作って、で、そこはレジなしでやるっていうのをね、今も、これ確か、
郵便局の中にファミマがあるのがちょっと絵が想像できないんですけど。
結局、うん、これね、埼玉の川越かなんかの郵便局なんですけど、
はい、
で、その郵便局の一角に、まあ、ちっちゃいコーナーみたいな感じにできてるんですよ。うん、ファミマが、ちっちゃいファミマができてて、で、自動改札みたいな入り口と出口がこうあって、
はい、
で、それで中でこう商品取ってピッてやって決済終わるみたいな、そんなんができてきてるんですよ。
うん、ファミマが郵便局と郵便局の中に、うん、
そうそうそう。で、そういうなのとかもうどんどんこう広まってて、まあ、実はこの放送日の次の日の25日にはですね、
はい、
キャッシュレス決済の話をと、兵庫県の与謝野町っていうところがあるんですけど、そっちの商工会の方行ってセミナーするんで、めっちゃこの辺調べたんですよ、今。
ちょっと待って、
最新情報
を。与謝野町でセミナーすんねんって言ってはった、うん、NFT のセミナーじゃなくて。
違うんですよ。キャッシュレス決済
やったんや。
いや、キャッシュレス決済の話もね、だいぶ前からこういうセミナーしてるんですよ、あちこちの商工会議所とかで。
はいはいはいはいはい。
うん、商工会とか。で、それでまたって、で、まあ、改めていろいろ調べてやってたら、つい、本当にこれはね、まだ10月の29日の、プレスリリースみたいなので出てきてたんで、その郵便局の中にファミマ作って。
はいはいはいはい、はい、うん。
で、キャッシュレスでやるとか。うん。とか、あと、面白いのだと、まあ、これね、どこまでどううまくいくかわからないんですけど、その、サラダの、自動販売機っていうのが、あって、
はい、
サラダね。で、サラダがこう、まあ、冷蔵庫みたいな、ガラス戸のやつ、よくお店とかにあるじゃないですか。あれにこう、サラダいっぱい入ってて、ね、
はい、
で、そこからね、こう、持ってって、で、そこに QR コードついてて、それ読み込まして、で、決済するとかいうのがね、あるんですよ。
サラダバーみたいなんじゃなくて、一応全部こう、パッケージされたものって感じです
か？そうそうそう
そ
う。
あバーコードがあって、はい、そこで。
そうそう。
うん。
決済するとかね。
セルフレジも最近ね、そのバーコード自分で読み込まして、
そうそう、ね、ものすごい増えてきましたね。
めっちゃ多いですもんね。
うん。うん、まあ、だからもうどんどんその、特にここのコロナ禍でキャッシュレスがめちゃくちゃ進んでいって。
店員さんが レジの人にね、触られたら嫌や言う人もいますからね。
うん、もうあるし、お釣りとかのやり取りで、現金をやり取りしなあかんじゃないですか。
はいはいはい、はい。
その、お札触ったりとか、もういろんな人の手が触った、その、お金とかお札を触るっていうのがやっぱり嫌やっていうのが。
お札とか、つばつける人おるしね。特に年寄りに、もう、手カサカサやから、もうシュッシュッってできへんし。
財布から出すときに。
ペロって舐めてピッピッピッってやるじゃないですか。うん、もう、あれも、うん、あれは多分若い人嫌がるやろうなと思いながらね。
うん、まあまあ、そういうのもありので、キャッシュレス、やっぱりすごい進んだんで、
はいはい、
で、まあ、その次になってくると、やっぱりこうね、無人店舗にしていくスタイル、
うんうん、
が、どんどんこれから増えていくし、ね、実証実験なんかだと、面白いのは、マンションの中とかに限定はされてるんですけど、
はい、
そこの中にある、こう、コンビニみたいなお店、コンビニがあって、
ええ、
でそこはもう使う人がマンションの住人とかやと、その事前に顔登録しておいて、顔認証で買いに行けたりできるんですよ。
へえ。
財布も何も持たんと行って、うん、うん。で、最初に入るときに顔認証して、
うん、
で、物持ってって、でも決済終わるみたいなね。
うん、そんなんもあんねや。
そんなんも出てきて、でもね、そんなとこでさ、はい、どうする？自分とこの子供とか登録したらえらいことになると思うで。
とりあえず下行って取ってこいみたいなね。
で、それで覚えたらもうお菓子とかアイスとかもめっちゃ買いよるで。
いや、まあでも
毎日毎日。
でも言うても、そういうね、やっぱりこう、ちっちゃな人数しかいないところのもう、やっぱりそういうところで品揃えとかね、うん、あんまりこう期待できないじゃないですか。
最新の
お菓子とかね。
うん、
まあだから、そういうなんて、やっぱり結局、じゃあ近所のコンビニ行った方がいっぱいあるし、ええわ、みたいな風になるんちゃうかなって、まあ、勝手に今、ふと思ったんですけど。
いやー、でもそこら辺は、あれっすよね。また雨降ってたりすると。
ああ、まあね。
やっぱそんなとこまで行かんと下でええやんっていうね。
カップヌードルも3種類しかないけど、みたいな。
ね、まあええやんってなると思うよ。
楽やし、みたいなね。そうなる、うん。まあまあでもそういうのがもっと広がってくればね。
うん。いろいろ変わりますよ、これから。もうそのうち、もう絶対ね、買い物するって意味がわからん子たちいっぱい出てくるから。
あるもんピッと取っていったら自動で認識されて、誰が買ったかが
分かって
決済されてるから、まあ、子供はじゃあ親の財布に紐付けされてるからね。
そうそうそうそう。
子供は本当にもうなんやろう。これってもらってええもんちゃうのみたいなね。
もらってええのんちゃうというか、もう普通にお店って持ってってええ場所ちゃうのって思い始めるかもしれんから。
過渡期がややこしそうですね。うちは。
ややこしい。
うちは未だに現金ですっていうところとね。
うん、で、親にあんたお金払ったんかって、え、何それって言われて子供に、え、お金払うってどういうことって。
あ、いやー。とんでもない時代に入りそうですね。
もうそんな、ありますよ、もうほんまに。
まあちょっと長なったんで、ちょっと後半のニュースです。あ、はいはい、言っていいですか。
はい、はい、どうぞ。
いただきます。はい。もう一回読んでみますね、ニュース。はい、インスタグラムは、モバイル版インスタグラムアプリで、はい、アメリカのユーザー向けに、うん、スマホを振ったら問題報告の画面が表示されて、トラブルのレポートを送ることができるようになったと。まあそういうニュースですね。
はいはいはいはい、そうです。
要は何、トラブルっていうのはインスタで、トラブルってどんなトラブルがチャット
で荒らされるんですか？いや、操作の方の問題で、はい、なんかボタンを押したのに次の画面にうまいこといかへんとか、送信なんかできへんとかいう時に、
はい、
こうスマホを振るとしたら、その問題ありましたかって言ってこうピッて出てきて、うん、でそこでこんなことがあったって書いて送るっていうことができるって。
別に、
うーんって感じ。
うん、別にその、まあなんか問題起こった時はなんかサポートに連絡するみたいなボタンで普通にピッてやりゃええんかなっていうふうに思う。何がすごいんですかね、これは。
と思うじゃないですか。
思います。
ねえ、でも、うん、これね、これ私こういうインターフェースってめちゃめちゃ重要やなってすごい思ってる人なんですけど、
はあはあ
はあ、なんでかっていうと、こう操作してて思ったようにならへんってイラッとしてるじゃないですか。
当たり前。ああ、イラッとしますね。
イラッとしてるときに、うん、絶対どうなってるかというと、アドレナリンが放出されて血圧上がってるんですよ、体としては。
はい、は
あ、
は
あ
はは
あ、体動かしたくなってるんですよ。
はいはいはい。ああ、なるほど。
その時に振ってカーって絶対振るんですよ。イラッとして。でそれで、うん、そこで多少解消してからの報告って、これすごい重要やなと思うんですよ。
ちょっと怒りが冷めるってことですか？
うん、ちょっとこう落ち着くじゃないですか、その体動かすから。
よく会社で仕事しててよく固まるパソコン使えるおっちゃんが砂時計の時あーってもうキーボードガンガンガンガン叩く。
そうそうそう、
あれみたいなもんですね。
そうそうそう、
急いでみたいな、2時までに課長に出さなあかんのに、みたいな、ガガガガガってするみたいな。そ
う、マウス壊れんのちゃうかみたいに連打する人とか多いじゃないですか。
余計壊れるかなみたいなね。
そうそう、余計おかしなるって、それはっていう。
います、います。
駅のタッチパネルの券売機とか見てても、めっちゃガンガン叩いてるおっちゃんとかおるやないですか、はいはい、もう、イライラして。
イライラしてね。ほんまにイライラしてる人って多いですもんね。ストレス社会ですから。
そうそうそう。それを体の動きに置き換えて、うん、一旦置き換えてからこう報告させるって。
じゃあサポートの人のあれがちょっと減るんや。
ね、減るというか、落ち着いてかけると思うんですよ。うん、その一瞬のちょっとの違いで。うん、そこでさっき言ったようにサポートはこちらからってボタンを押して、
うん、
でそっから報告しろって言ってもイラッとしてるやつがずっと続いたままそこに書かなあかんから、
なるほど、
ね、多分めっちゃマウスじゃない、スマホ叩きつけると思うんですよ。ガンガン指爪割れるんちゃうかぐらいの勢いで叩くと思うんですよ。
なるほどね。あ、そういう意味か。なるほどね。
そうそうそうそう。それ考えたらね、こういうインターフェース、やっぱね、すごい重要なんですよね。その人の、はい、その人というか、まあ、人間というか動物というか、その辺の反応をうまくこう考えて、どうそこを、ちゃんとこう、すくい上げて、こういうインターフェースにするかって、うんうん、そのね、いや、だってサポートに電話するとかをつければええやんって、それが便利やん。まあ、それは理屈やけど、でも実際そのイラッとしてる感情をどうするかっていうところをね、やっぱこれから考えていかないといけないし、うん、本当その今あるそのパソコンとかスマホとかいろんな IT の機器とかって、やっぱりね、そういうところってまだまだ考えられてないんですよ、もう本当に。うん、使っていくとすごい分かると思うんですけど、やっぱりこう 人間のその時のイラッとしたりとか、あるいはそのドキッとしたりとか、うん、そういうことをこう解消するようなこうインターフェースって、あんまりやっぱり考えられてないですよね、まだまだ、そういうところまでは。
なるほどね。
うん、で、だからお店行った時にこう人が店員さんが対応するのと、うん、まあさっきのあの自動の無人レジじゃないけどそういうなんでこうやるのってやること同じかもしれんけど、
は
いはいはい、うん、だけどちょっとしたことの違いって、その相手が人間だと、あ、ちょっと今この人なんかつまずいてるなとか、なんかちょっとイラッとしてるなとか、うん、なんか困ってるなって、それを受け取ってそれに対して対応が変わるわけじゃないですか。
確かに。
なんかお店の人も、
ね、うん、はい、
なんかちょっと手伝いましょうかとか、あ、うん、ボタン分かりますとか言ってくれたりするわけじゃないですか、
う
ん、でも機械ってそんなんないからね、今のところまだ何にも。
なるほど。そこをいかに今後盛り込んでいくかみたいな、
うん、そうそうそう、そういうところの人間の感情とか行動とか、そういうところの、その、までひっくるめて、どうその機械の方に、そういうものをインターフェースとしてちゃんと作り込んでいくか。その、わかりやすく丁寧にするっていうのは当たり前だけど、ただ、かといって、わかりやすく丁寧にしすぎると、今度わかってる人にとってはうざいってなるわけじゃないですか。
余計イラッとするみたいな。
余計イラッとする。よくあれでしょ。なんかウェブの申し込みのやつでも何度も何度も確認するやつ。
はいはいはい。
何回も何回も注意書き出てきて、もう分かっとるがなって。
本当に大丈夫ですかみたいな。再開するときに多いですよね。
そうそう、
なんか再開するページがどこにあるか分かれへんし、入ったら入ったでなんか、もう一度考え直してくださいみたいなね。
ポイントは全部なくなりますけど大丈夫ですかみたいなとかね。
で、
って。
やめようと思ってる方だよ、特別オファーです。3ヶ月何パーセントオフにします。それやったら最初から言えみたいなね。アドビ。
いやいや、あ、こう、もうそんな名前出すし、私言ってねえよ。
あれね、いや、アドビじゃないですよ。アドビなのが、あれですよ、もう。高いしやめようかなと思ってね。半額にしてくれますとかね。よく、あれが作戦でしょうね。OK、じゃあ半年でと思って、また、まあ、しばらくしてまた元に戻ってるんですよ。もう原田さん、もう一回やめようと、もう一回やったらさすがにやめさせられるかなと、やめれないんですけど。
いや、まあ、そういうね、いろいろあるんですけど。まあ、ともかくそういうね、なんかこう、自分のこう、体を動かすところにね、こう、つなげていったりとかするっていう、そのインターフェースの変え方っていうのはね、
うん、
やっぱこれ、すごい面白いなと思ったし、やっぱり確かにその、イラッとしてるっていうのをどう落ち着けさせるかっていうね、
うん、
アンガーマネージメントとかっていうの最近いろいろ出てきてますけど、例えば、ね、イラッとした時にちょっと6秒数えてから、こうね、言うとかね、あるじゃないですか。
反論せんとね。
うん、その場でガッて言うと、そのイラッとした状態のままこう喋ってしまうから、
はいはい
はい、相手をこう傷つけるような言葉平気で言ってしまったりとかしちゃうんで、で、ちょっと間開けるとそれがちょっと下がるから、うん、だからそういうなんで、
この、冷静になれるっていうのがありますね。
うん、振ってからこうやるっていうので、ちょっとそこで落ち着くんですよね、やっぱり気持ち的には。うん、やっぱそういうところ、ね。夫婦
円満の秘訣ですか、それが。
いやいやいや、振って、スマホ振るの。なんか腹立ったら。
腹立った時、こう、あーってこう、スマホ振って、で、言い返すのにしましょうか。
そうね、よくわからんけど。
はい、
あんた何してるのって余計イラってされたりするかもしれない。
そうですよね。
何いつもスマホ振ってるけど、何それみたいな。まあまあ、そういうね、まだまだね、こうやれることっていっぱいあると思うんですよ。本当、そのユーザーインターフェースとかのことをもっとね、こう考えないといけないし、本当にその IT の機器とか、これから本当にその、VR とかね、AR とか、いろんなも仮想の世界とか、現実とか、こう、ごちゃごちゃになっていくような世界になればなるほど、もっとその人間の本質的な、その、いろんな感情とか、動きとか、その、喜怒哀楽でどういう行動に出るかとかっていうことまで、こう、加味したインターフェースをね、ぜひね、そういうところを研究して、より快適な、その、IT 機器との付き合い方というか、それを使えるような社会にね、ぜひなってほしいなと思います。
アンガーマネージメント覚えときますわ。今、検索したら、アンガーマネージメント協会っていうのもあるんですね。
あ、ありますよ。うん、
すごいすごい。
そうそうそう。
いやまあ、ね。何の話しようと思ってたんかなと思って、出だし、オープニングで、確かアマゾンのセールの話してたなと。
ああ、そうです、そうです。なんかあのアマゾンセールでお得よみたいな話をし始めたんで。
そうですね。そうそうそう。これを
後半にとか言って。
じゃ、あの、なんかね、ポイントアップキャンペーンっていうのやってて。
はいはい。
うん、あの、要はなんか最大 8% オフになるのかな。
うん。
8% オフになるっていうか、8% ポイントが、帰ってくるっていうキャンペーンがあって、
はい、
最大1万ポイントらしいね、1万円分なんですけど、8% は12万円分買ったら1万円得するって感じですよね。
12万円分買うんやな。
いやいや、あの、買ったとしたら、だから最大ね。
うんうん、はい、はいはいはい。
だから買い物好きな人でも、まあ12万円分ぐらいにしときましょうっていう話をね、しようとしてて。
まあ、あの、年末やしね、あれやこれやといろんなもん買うから、そうそう、どうしても。
そうですよ。私もこの間のプライムデーではもうね、テレビ買うわ、新しいの買うわ、何買うわ、で、まあ、あの、フル行きましたからね。
この気がついたら。
ほんなね、あの、ポイントが還元されて結構時間かかるんですよね、これ。1ヶ月ぐらいかかるのかな。
うん。
なんか入ってたら嬉しいです。お、1万円なんか買えるやん、と思ってね。
で、ほんでまたポチポチやっちゃうね。
そうそうそうそう。まあ、だいたいちょっとね、高めのやつはなるべくここまで。で、あ、そうそう。便利やってね、言いたかったんですよね。なんでもアマゾンだからなんでかというと、はい、
うん、
履歴がね、便利なんですよね。うん、
あ、
確か昔買ったよな、あれ、みたいな。もう一個欲しい、うん、あるじゃん、例えば。
はいはいはい。
この間、実感したのが、ゴキブリをね、駆除剤みたいなのが、もうそこら辺に置いとったら、それを食べて、巣に持って帰って、
はいはいはい、
それつつになって、うん、あれって、スーパーとかに行ったら、なんか、いっぱい売ってるんですよ。う
ん、あるね、
うん。で、どれ買うたか覚えてないじゃないですか。で、まあ言ったら、あの、違うやつ買って効果が悪い。自分、前買ったやつ悪かったら嫌やから、前買ったやつを買うのが手堅いわけじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
ほな、それもね、検索でゴキブリって入れたら、これ買いましたよ、何が3日出てくるか、これやこれやと思ってね。
ポチってやる。
結構便利なんですよ。あと、例えばなんか、まず、まあ、とにかく履歴で何買ったか曖昧なやつで、この型番とかが分かれば、なんかこうね、うん。で、今日もいつ買ったかとかも分かるしね。履歴見たも2000年から残ってましたからね。ほぼ初期メンバーなんで。もうたまにね、見直すとおもろいです。あ、こんなん凍ってたわ、みたいなね。はい、まあまあ。
もう完全にアマゾンハマってますね。
そうなんですよ。まあまあ、それはそれでね。はい、置いておいて、はい、うん。なんか何の話をしようとして、してたんですね。
あ、アマゾンといえば、私の書籍がですね、めっちゃ売れてまして、ありがたいことに。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
NFT の解説書。
はい。誰にでもわかる NFT の解説書。おかげさんでですね、出版社さんからはどんどん出荷してるんですけど、もう出荷して入るよりも予約の方が多すぎてですね、あっという間にね、すぐになんか在庫切れになるんですよ。
また今在庫切れってことですか？
うん、在庫切れになってて、で、はい、在庫切れになるとすぐにね、もうアマゾンはもう中古の本の方に切り替わるんですよ、
ね。ああ、はい、言ってますね。
うん、で、中古の本でもう2000円とか4000円とか売ってるのはまだしも、
ええ、
今ね、同じ値段で売るところも出てきてて、
ああ。
1430円って出てるんですよ。
中古
で。で、うん、中古で。同じ値段やん。じゃあいいやんって思ってポチってやると、はい、送料がね、えらい高いんですよ。
ああ、あるある、送料。
せこい。
フェイクのやつね。
うん、せこい。いやいや、そんな送料かからへんしっていう値段の、びっくりするぐらいの送料かかってたりするやつがあって。で、またそれがね、売れていくんですよ。悲しいことに。
あれね、間違って買う人いますからね、送料高いのに気づかずに、
そうそう、ポチポチってやっちゃうからね、いつもの癖で。
もう僕はもうアマゾンに関してはプロフェッショナルなんで、絶対送料確認しますけどね。
プロフェッショナル。まあね。
はい。はい、まあ、だから数々騙されたこともありますし、まあでもアマゾンはね、 返品簡単ですからね、返品キャンセル、
ね、ああ、まあ返品、キャンセルとかすごい楽ですよね。
そう、すぐに気がつけばね。
まあ本当、私の本は今ね、増刷頑張ってやってるんですけど、本当なかなかね、追いついてない状態なんで、まあもうちょっと待っていただければ、はい、手に入るかと思いますんで、よろしくお願いします。そんな感じです。
いやいや、
はい、ありがとうございます。
もしね、この番組聞いてる方で待ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、なんか買う裏技とかないんですか、うん、足立さんに言うたらちょっと。
いや、それがね、そう言われるんですよ。私の知り合いとかからも、いや、もうアマゾンないから送ってくれへんとか言うんですけど、私の手元にもないんですよ、今。
ああ、そうなんですね。
手元にもない状態になってるんで、いや、ほんと申し訳ないです。
それやったらしゃあないですね。はい。
うん。もう、それだけもう本当おかげさまで、めちゃめちゃ売れてる状態なんで。あ、リアルのね、本屋さん行くと、大きい本屋さんだと、ひょっとしたら、あるかもしれない。この前見てると、純駆動さん、関西だと、純駆動さん結構有名な大きいところですか。あそこだと、まだ何冊か残ってるみたいですね。
あ、そうなんです、うん、
はい。
なんか今の、もうね、レビューも入ってますね。2件ぐらい。
ありがとうございます。
かなりわかりやすい解説書っていうのと、うん、専門書っていうのと、本当に誰でもわかるみたいな。これ桜ですか？
いや、そんなん言うたら。もう、はい、ね。ありがとうございます。
はい。私もじゃあ桜レビューしときましょうか。これ買った人しかレビューできへんやったっけ？
うん。ぜひ。
そうですね。あ、じゃあぜひね、皆さん、ちょっとアマゾンとかね、本屋さんをチェックしていただいて。はい、ご購入いただいて、うん、もしよかったらね、足立さんに感想でもね、
はい、ぜひこうお願いします。
コメントとかいただければ、多分答えてくれると思いますよ。
はい、ありがとうございます。
知らんけど。
知らんけどって言われて。
まあそんな感じで、はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。